沖縄開放銀行プレゼンツよろず経営塾。この番組はビヨンドザバンク、あなたの明日へ、開放銀行の提供でお送りします。
おはようございます。日賀理香です。この番組は県内 99% 以上を占める中小企業、小規模事業者、そしてこれから起業したいというあなたへ経営のヒントとなる情報をお届けします。私は沖縄開放銀行の社外取締役であり、中小企業の代表でもありますから、皆様と一緒に学ばせていただきたいと思います。さて、今月もよろず支援拠点のコーディネーター、そしてよろずさんが支援して業績が伸びたよっていう企業の方のシリーズでございますが、ご紹介申し上げます。中小企業庁沖縄県よろず支援拠点コーディネーターの豊島則夫さん、おはようございます。
おはようございます。
そして夜光貝ジュエリーシェリーナの東間清乃さんです。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。もうあっという間にあなたも来て3週目、豊島さん4週目になって、起業してから苦しんだ時からこうお話してて、なんか振り返ってみると、
そうですね、まあ、今振り返ると、まあ、あの時に決断してなかったら今この状態じゃないだろうなっていうのは常にやっぱり思うので、まあ、日々感謝しながら今仕事をさせていただいてます。
そうね、はい、一旦ね、あの出店した店舗を借り入れもしたのに、はい、それをストップして撤退するっていうのはすごい勇気いることですもんね。
そうですね、はい、
それを、アドバイスで豊島さん、そばで話聞いてらしていかがですか。
うん、よくここまで来たかなというのはありますね。
ね、
で僕もあの会社時代にお店を何度か閉店したことあるんですけど、閉店するととても力、パワーがいるんですね。うん、開店するよりもパワーがいるかもしれません。うん、だけどそれはやらないといけないことなんで、それをできたってことはとても大きかったかなと思います。
ねえ、いや本当にの毎週ねこう聞いていらっしゃる方、聞いてない方はどうぞインターネットで聞けますというPR したりして、うん、でやっぱりすごく頑張り屋さんじゃないですか。
はい、
ね、お金がないだけどやりたい、そうするとこのどうしようってなったら、まあバイトしながらでもね、図書館通いながらでも、はい、もうやってるこのパワーどっから湧いてきてます。
まあ、私の性格的になんですけど、やっぱりもともと頑固な部分はあると思うんですよ。で、私が夜光貝にちょっと惚れてしまったので、なのでそれを諦めたくないっていうのがすごく強かったです。
なるほど、
はい、
なんで夜光貝に惚れ込みジュエリーにしようと思ったんですか。
実はですね、まあ、夜光貝を紹介してくれた方がいまして、で、まあ、私が、まあ、以前スポーツクラブで働いていた時 の会員さんなんですけど、まあ、県外の方で、でその方は、まあ、私の両親が宝石店やってて、まあ、どういうふうにしたら今後もちょっと生き残れるかみたいのを模索してるっていうのも知っていたので、でその方がですね、東間君ラデンって知ってるって言われて、うんうん、ですいませんラデンって知らないです。そうすると伝統工芸の中でラデン細工っていうものがあって、その素材に夜光貝っていう貝が使われてると、
うん、
でその夜光貝が沖縄近海で取れるらしいよ、で君も沖縄の子だったら沖縄の素材で何か作ってみたらどうかって最初言われたんですけど、うん、その時はもう申し訳ないんですけど流しましたもう何言ってるか分かんないと思ってまあそれからですね、まあ、スポーツクラブも辞めて実家の方にいろいろ手伝いで入った時に連絡が来て、
うん、
夜光貝ちょっと見に行くんだけど行かないみたいな、あじゃあ行きますって言って行ってみたら綺麗だったんですよ。
うん、
でそこからですね、夜光貝、あこういう素材沖縄にあるんだって私も知らなかったし、
うん、
で、まあ、周りの、まあ、同級生とか若い人とかに聞いてもやっぱり知らない素材だったので、まあ、これを、まあ、ジュエリーにしてみたいなって思ったのがそのきっかけになるんですけど、
うん、
そこからやっぱりいろいろ調べて勉強するうちにすごくハマりました。
なるほど、はい、で実際ね、じゃあやろうよって言ったけれど、ね、この間の話だと実際は、
はい、
自分で作るのではなく、
はい、そうじゃない、まあ、別の業者さん
に頼んで最初始めちゃったわけですよね。
はい、そうです、はい、
うん、夜光貝のアクセスジュエリーを作りたいと言ってるけれど本人はまだ、夜光貝を知ったばっかり、それから自分で作っていないのに対しどうでした。
来た当時はまず資金繰りが大変ということだったじゃないですか。で新しい要するに業者さんを探しましょうということだったと思うんですよ。で本人が作り出し ということになっていたと思うので、うん、僕はそれを見てただけです、
うん、ねでもね、なんかね言われたって言ってましたもんね、はい、あ誰だんのあ夜行街やるんだったら夜行街のことをもっと知って、
はい、
いっぱい引き出しを、
う
ん、
そうですね、
ね、
うん、
持たなきゃいけないよって言われたって、
はい、ね、なんか夜行街の専門家になるぐらいの勢いで勉強しなさいって言われました、うん、あのまずその私自身も、まあ、細かく知らなくかったっていうのもちょっとまあ今となっては恥ずかしいんですけど、うん、そのいろいろ夜行街をあの扱ってるというか加工したりとかしてる、まあ、個人 の, あの作家さんのところに行ったりとか行って話を聞いたりとか、あとは海外の方もあの、まあ、もしかしたら夜行街を安く仕入れれるんじゃないかっていう安易な気持ちで、
うん、
その、まあ、アルバイトをして10万円貯めてタイに初めて海外旅行で行って、うんうん、タイ の, あのシェルミュージアムとかまで行ったんですけど、そのタイの現地の人にもう昔はあったけど今ないよ、インドネシア行けって言われていやインドネシアさすがにちょっと一人ではまた行けないと思って、そういう形でいろいろ調べたりとかするとやっぱり歴史がすごく深かったっていうのもありますね、
うん、うんうんうん、なるほど、
はい、
それで またハマっていくと。
そうです、はい。
今は自分で作ってらっしゃる。
今は自分で、はい、
うん、
貝の仕入れから、研磨で製作販売まで一人でやってます。
磨きながらどうですか、やっぱり一つ一つ顔が違うし。
そうですね、あの、まあ、一番の魅力としては自然素材なので、うん、同じ模様とか柄が出ないっていうのが一番魅力的だとは思っていて、であとはその夜行街以外にもそのいろんな貝使わないのってよくお客様から聞かれるんですけど、夜行街だけでもいろんな表情が部分によって出るの で、
うん、
でそこをやっぱりまだまだ私は全然知れてない、
うんうん、
なので夜行街一本で行きますという形で、
うんうん、
その方がまあブレないなっていうのもあったので、
うん、
そのブランド的にもそうなんですけど、
うんうんうん、
そこを発信するためにまあそこを極めたいっていうのがあります。
なるほど、
はい、
で今はご両親のところに帰ってそこでコーナーを設け作ってらっしゃる、
はい、
で商品そのものを私が例えば買いたいったらどこ行けばいいの。
うるま市 の, あの両親の宝石店があるんですけど、うん、そちらの方の店頭か、あとは今ホテルさんの方に2カ所置かせていただいていて、
うん、
であの1つがあの南城市にある百長蘭さ
ん
ですね、
うんうん、
そちらの、ショップの方と、
うん、
あとは、今月からですねあのカヌチャリゾートさん、
うん
の方のカヌチャリアンショップの方で取り扱いを、うん、あのしていただいているのでそちらになりますね、う
ん、なるほど、
はい、
あの実際あなたが作り始めてお客様の声とかってどうですか、はい、届きます。
そうですね、あの結構やっぱ手作りで作るの でお客様からのオーダーとかもあって、
うん、
で私ができること しては大手と同じことをやったとしてもまあ難しいっていうのもあって、私自身ができることって何かなと思ったら、うん、そのお客様の思いに沿うことで、その結構プレゼントされる方も多いんですけど、そのただ商品だけをまあ渡すんではなくてそのメッセージもつけて、そのこのお客様からあの、まあ、誰々さんのためにオーダーをいただきました、こういう思いで作りましたっていうメッセージも必ず添えて送ると、そのもらったお客様の顔が見えるというか、
うんうん、
でそれをまあその送ったお客様からこのとても喜んでくれたよとかまたお願いねとかっていう形でのやっぱりこの返答をいただいた時が一番のやっぱ仕事のやりがいかなっていうのがすごく感じますね。
ねえ、それは本当に豊島さんあれですよね、はい、あの大手であのたくさんの人たちが作ってんじゃなくて一個一個心を込めて作ってその人の思いも受け止めて伝えるっていうこともトモさんやってらっしゃるから素敵ですね。
そうですね、やっぱりそれが一番大事なことだと思います、
うん、
で本人頑張り屋さんなので僕頑張ってくださいとは言わないんですけど、
うん、
もっと楽しんだ方がいいと、
うん、
楽しんでくださいとは言います。
なるほど。今でもよろずにお邪魔したりします。
そうですね、あのもう結構お世話になっていて、
うん、
で一時期ですね1年半ぐらいちょっとあの伺わなかった時期もあったんですけど、
うん、
でちょっとやばいな、ちょっとこの進めてないなって思った時にすぐ予約します予約をして今の現状こうなんですけど、
うん、
まあ、あのこういうのもやってみたくてっていうのを相談すると、じゃあこういうふうに考えてみたらいいんじゃないのかなっていう、その糸口というかその前に進むためのアドバイスっていうのを常にあのしてくれるなっていうのと、あとその流れを話しながら自分の中で整理できるっていう頭の中が、
うんうんうん、
でそこでじゃあもう一回前に進むためにはどうする方がいいのかっていう原点にちょっと変えれるのが一番そのよろずさんの魅力かなっていうのも 感じてます。
なるほど、はい、ね、心強いですね。
そうですね、本当そうなんですよ。何にせよ無料なんですよ。
そういう
の、そう、あのやっぱあの別のところとかだとそのやっぱ相談料みたいのがあるんですけど、やっぱそこが難しいので、本当にこの無料で何回でも相談できるっていうところがもうすぐ活用しちゃいますね。
そうよね、はい、しかもいっぱいいて、はい、いろんな専門家がいて、
もうこんなに
聞いても、
はい、ね、こんないいところあるのかなっていうぐらい、はい、ね、すぐ予約します
ね、はい、そういうふうにしてこう頑張り出してどんどん良くなっていくあの相談者の方を見ると嬉しいんじゃないですか。
そうですね、一番それが嬉しいです ね。友さんが お客さんの笑顔が一番楽しいというのと同じですね。僕も相談者の方が喜んでくれたら一番嬉しいです、
うん、ですよね、はい、なんか話をねこうやって伺ってる私もなんか嬉しくなっちゃうですね。やっぱりあのみんなが良くなっていくっていうのはやっぱりそれに関わってるとなんか一緒になってね、はい、嬉しさが共有できていいですね、うん、
はい、まあ、私自身夜光貝の魅力にあのハマっているんですけども、あの初めてこの夜光貝ジュエリーをあの手に取っていただいたお客様からも夜光貝にハマっちゃったっていう方もすごく多くてですね。であのその、まあ、素材の魅力としてもそうなんですけど、やっぱりお守りとしても持ってるっていうところもあって、すごく沖縄の意味合いでもすごくいい意味合いもすごくあるので、あのそれを私自身伝えていけたらなっていうのもあります。なのであの一度夜光貝ジュエリーシェリーナで検索してもらえるといろいろ情報を載せてますので、いつでもあのご連絡いただければ、はい、一緒にお話ししましょう、夜光貝のお話を、
はい、はい、いやいいですね、私も今度ぜひ聞かせてくださいね、はい、
よろしくお願いします、
はい、ありがとうございました。ということでもうあっという間に時間が過ぎてしまいました。最後によろず支援拠点の電話番号申し上げます。 098-851-8460 です。平日は9時から19時まで、土曜日は9時から17時までですね。あっという間の1ヶ月間過ぎてしまいました。またどっかでお話を聞かせてください、
はい、頑張ってくださいね。はい、頑張ります、
はい、応援してます
ありがとうございます、
はい、ありがとうございました。じゃあ今日のゲストお二人を紹介します。沖縄県よろず支援拠点コーディネーターの豊島のりおさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
夜光貝ジェリーシェリーナ東間清乃さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
頑張ってください。
はい、頑張ります。ありがとうございます。
お相手は日賀理香でした。
沖縄開放銀行プレゼンツよろず経営塾。この番組はビヨンドザバンク、あなたの明日へ、開放銀行の提供でお送りしました。